毎月1日、11日、21日と31日はおまけ配信をしているプロジェクトワンサイズのポッドキャスト。2006年11月からずーっと続けてきた僕らのホーム。いろんなことがあるけれど、帰れる場所があるっていいね。行ってらっしゃい。お帰りなさい。これからもずーっとよろしくね。
加瀬谷浩二です。
平井正幸です。
最近ね、どう、最近ツイッター楽しんでる？
楽しんでる。加瀬は、ね、
でツイッターについてもね、ちょっと考えてたんだけど、今年の2月に、ツイロボっていうサービスが死んだんだよね。
ツイロボ？
そう、
うん、
まあツイッター、自分のツイッターをボット化できる、サービスだったんだけど、でまあその告知とかをね、水曜日何時にこれとか、そういうのを仕掛けて、でまあ自動ツイートするようにしてあったわけですよ。で結構いろんな人が使ってたんだけど、休止してね。
急性してて
、みんなが、多分ね、2月にね、ツイッター側の API のなんか仕様変更みたいなのが多分あったんだよ。それで、まあ、いろんな、その、ツイロボ以外の他のサービスも、こう、ツイッター側の仕様が変わると、こう、いっぱいこう、修正とかしなくちゃいけなくて、一時的にいろんなサービスが、まあ、あんまりうまくいかなくなったんだけど、まあ、大概はこう元に戻してくるんだけど、ツイロボちゃんは、あ、もうダンベッポっつって止まって、でなんかずっと治んねえなーって思ってたら、もう召されたの急に。
あ、それはもう公式発表みたいな。
いや違う、
もう
死んだの、いなくなった。
あ、そういう淘汰されちゃったっていうやつ。
違う、淘汰じゃないよ、そのツイロボさんが死んだの。
あ、そう、
急にサイトがなくなるって。
ああ、
もう
それは
ずっと、あ、なんか頑張れ、直せって思ってたけど、もう死んだから、死んだなって思って、でまあそのタイミングあたりからプロジェクトワンサイズのやつとかもちょっとツイッターの回し方を変えてたりしたんだけどね。で、まあ、僕自身のツイッターアカウントとかも見て、あ、それ僕自身のツイッターアカウントの方にも使ってたから、あ、どうしようかなって思って、まあでもちょっとやり方雰囲気変えてやろうって思って、したらもうなんか僕は結構ツイッターの自動ツイートがあって、そのタイミングで、ああ、そういえばって物事を考えて、でツイートしたりとかなんかしてたから、意外と自動ツイート仕掛けないと使わないな、まあいっかって思ってたら、最近ツイッター更新がすごい少ないけど大丈夫って心配されるっていう。なんか、ああ、ごめんね、なんつって。いろいろこう、僕の中では変化を起こしてたわけ。でね、やっぱね、まあ、時代とか、その、ユーザー、発信者側も受信者側も、もうツイッターやって長くなってて、まあ、雰囲気も変わってるのもあって、ああ、いろいろあるなーっていうのが見えたんだよね。
いろいろとは？
そう、それを話そうと思って、だけど、あ、まあいいか、話すかじゃん。そのまあまあまあ、なんて言うんだろう、まあ、ブログ一つ撮っても大体そうなわけですよ。こうめっちゃ最初創世期というか、生まれて勢いがある時とかは、やっぱ毎日書いて更新されているのを毎日見る人がいて、でおーって盛り上がりを見せてどんどん展開していってなのが、何年か経つと、あ、つうかまあ、近年になると、必要な情報を必要な時にだけ取りに行くっていうスタイルに多くのネットユーザーとかがなってるから、だから、検索して引っかからないブログは見られてないと同然みたいな、なんかそういう感じになるわけですよ。誰かが必要とした時にそこにあるかないかみたいなね。で、あ、時代は変わったなとかって、っていうのもまあ肌で感じながらこう30代を過ごしていて、でツイッターの話に戻って、やっぱね、一時期はめっちゃ良かったわけですよ。僕も何個かツイッターボットをフォローしてて、でドラマのセリフをね、 こう自動ツイートランダムでつぶやくやつとかが定期的に、まあ、タイムラインに流れてきて、あこんなセリフあったなとか、あこのセリフ好きとかって思いながら見てるみたいのが僕も好きだったんだけど、まあ、いつしかそれもまあ見なくなり、やっぱなんかなんだろうな、もっとこれは結構早いスピードで何周も時代社会がしていくんだけど、今はまたその人の生の言葉とかリアルな思想とか人間味の方が当たるところあるなって思って。
へ
え、うん、
そうなんだ、
うん、なんかそこに結局人間を感じるのだなって思ってそうだこ、うん、そのもうさ、だってさね、その、うん、何万ツイートとか、あ何万フォロワーとか十何万フォロワーとかの人とか、
うん、
あめっちゃどうでもいいことつぶやいてたりとか、
うん、
もしくは告知ばっかりだったりとかするけど、それを見る人の気持ちで考えると、うん、その人の告知が見たいとか、その人のリアルな生活の中でのつぶやき、まさにつぶやいている感じとかを見たいっていう人が見ているんだなって思って、なんかその人を求めてフォローしたりとかそういうことがあるし、ツイートも人、その人が何をツイートしているかっていうのを結構感じる、まあある種進化だと思うんだよね。人見ている側、受け取る側も進化したんだなって思ってね。結構その生の言葉っていうのを大切にしながらね、発信していきたいと思ったね。やっぱなんか、あそれがだからプロジェクトワンサイズっていう公式アカウントをどうしようかって考えてた時にも考えてたけど、まあ、プロジェクトワンサイズという規模の小さい公式の存在が他人事のように、まあ更新されましたとか、
うん、
平井は粕谷はとかっていうのを言ってるよりも、粕谷が僕がこれこうしたんだよとか、平井さんがこの時こうだったんだよとかって話す方が、人から人への熱量厚さっていうのがあるなって思って、でまあ思い返せばプロジェクトワンサイズの公式ツイッターもそのまあ、元々当時僕と中澤さんが2人で個人と個人が組んでやっているっていうのスタイルをやりながら、個人発信だとちょっと困るところあるよねっていうのを皮切りに、じゃあやってるのは僕なんだけど、一応公式という別人格を一個置いて、そう個人から個人へではできないことをそっちでやろうみたいな感じで生み出したアカウントだったわけですよ。だからまああったけど、まあ、今となってこの2018年春、今はその公式さんがいるっていう感じではない展開がいいなって思ってね。もっと平井さんのことを好きな人が平井さんの言葉に耳を傾けているとかね、で、まあ、発信者側からしたらその傾ける耳がどんどん増えていくっていうのがファンっていうことだからもっとたくさんの人が自分の言葉を欲してくれるぐらいになっていくみたいな、そういうフェーズが今は大事かなって思ったっていう話。落としどころを見失いました。
あそう、
どう？ツイッター楽しんでる？結局、僕はね、ほらやっぱりさ、もうガチンガチンだからさ、
ガチンガチンの
結局その、チンカチンカのだから、まあ、物事は深く真面目に考えて、まあ、結論を持って次のステージに進むわけだけどね、そうやって今後も、まあ、見つめ直し真正面から向き合いつつ改善できることは改善してやっていきたいと思う今日この頃ですよ、そう、これをこう真面目になっちゃうとね、ちょっとこの後の展開が逆にやりづらくなるからもっとバカバカしくやろうと思ってたんだけど、もうここまで来たら手遅れです。
そう、ね、
この感じでやっていきたいと思いますそれでは今回もお送りしてまいりましょう。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。 プロジェクトワンサイズ三色どんぶり。どうもつぶやけばつぶやくほどフォロワーが減っていく。でもまあツイッターってそのもんかな。アルビノエンターテイナー加瀬浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうもつぶあんのことをつぶやくけれどもこしあんのこともつぶやきます、あんこ大好き声優平井正幸です。
イエーイ。毎月1日11日21日の3回それぞれトーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しながら31日にはおまけ配信をしております。プロジェクトワンサイズのポッドキャスト三尺どんぶり、今回もおしゃべりしてまいります。
はいはい。
まあ、そんなわけでね、ツイッターとかなんかいろいろ狭いことを考えながら、もっと大きなところに向かっていきたいなって結構考えている昨今ですよ。
はいはい。
やっぱね、1万円で頭を悩ませるよりはね、10万円100万円で頭を悩ますぐらいのところまでいきたい、そう思っているから、今回同時配信のドラマではああいう風になりましたけど、そんなでもねなんていうの、ナーバスじゃないからシリアスじゃないから
、おうか、
うん、これが僕のニュートラル。では今回もニュートラルな感じで新コーナーからお送りしてまいりたいと思います。もうね、新コーナーやるのが普通になってきましたから
毎
回、うん、今回はこちらのコーナー、やめますラオブリ
ー。何かのきっかけでやめたこと、これからやめようと決めたこと、やめました、やめますという報告や宣言を男らしくおおらかに五七五七七僕読もうというコーナーです。
いやだから、そのそんな感じでやられるとこの後のくだらないことがやりづらくなるから、うん、違うんだよ、もっともっとライトな感じなんだよ。ライトな感じ、
ライ
トな、あの
ライコネ、
なんていうの、うん、じゃあちょっとやってみたらどうか分かんないけど、なんかあの平安の人みたいに読んで、
うん、
平安の人みたいにもう一回読んでみて。
分かった。
マス、あ、違う、やめますラオブリ
ー。何かのきっかけでやめたこと、これからやめようと決めたこと、やめました、やめますという報告や宣言を男らしくおおらかに五七五七七僕読もうというコーナーでおじゃる。
まあまあ、そうそうそうね、結局僕もね、義務教育を受けましたから、あの一応いやマスラオブリっていう言葉残ってたわけ。
まあ男らしくっていうから
で、ね、そうそう、その僕もあれでも繊細にどうだったかなって思って一回ググったら、そう、そのまあかの時代の話だから、男らしくおおらかにっていう定義なわけですよ。だからそのたけだけしくとかではなく、おおらかさっていうのがなかなかいい絶妙なニュアンスだなと思ってね。
うん、
男らしい、まあ、器がでかいみたいな感じだよね、多分このおおらかさっていうのは。
そうね。
で、まあ、あの歌を読んでいる人たちの歌の話だから、あのなんていうんだろうね、感受性もあり、さまざまなものを楽しめるような男らしさが多分マスラオブリなわけですよ。
うん、
っていうのを考えて、だから読み方はそのなんかね、荒々しい方じゃなくっていう、おおらかな感じでやっていきたいと思いますよ。それでね、まあ、あのやめました、やめますっていう話だから、これシリアスにやると重くなっちゃうので、まあ、もの何を読むかによるけど、だからもっとこうほーっつって味わうみたいな、やめましたかとかっていう味わう感じでやりたいなっていう思いがあります。
そうでおちゃるな。
じゃあ新コーナーなのでサンプルからいきますね。
はいはい。
これもあの前の別のコーナーと一緒で、このサンプルがハマって投稿が来なければもう二度とやられない、うん、
おや？おやおや？
いやだってさ、こんなやめますラオブリのコーナーをわざわざ今回やりますって言って自分たちで考えてやるくらいだったらフリートークやるよって話。
まあそうね、うん、
でもそう、投稿のために五七五七七っぽく、大体五七五七七でなんか、そういうネタにしてみようよっていうシステムを作ってるわけだから、 まあ、投稿来なかったら二度とやらないですけど、だから、まあ、まずサンプルとして僕らがやってみますね。
そうね、
僕からの一つ目のやめますラオブリです。
はい。
あの日からパワハラモラハラ盛りだくさん、やめてよかった女上司、やめてよかった女上司。
え、
ね、
どういうこと。ちょっと、
まあ、3年前の話になりますけどね、
うん、
3年前、あ、2年前かの話になりますよね、うん、まあまあまあまあ、
喋って大丈夫なこと、
え、
喋って大丈夫なラインのこと、
何が、
え、
喋って大丈夫、僕、
うん、
これを持って、
うん、
あ、どっかに気を使おうかなって思ったけど、
うん、
あ、もうすでに1年前ぐらいに喋ってるから僕
喋っとんのかい。
ポッドキャスト内、僕のソロポッドキャスト時代にね、多分喋ったから、ね、
あ、そう、
いいんです。
いや、いいんですか。
あと、うん、なんかあの、もう僕がもっともっとね、噛み砕いてね、陰下、
うん、
しておかないとね、
うん、
なんか夢でまた見てイライラしたりするからいろんなところでどんどんこう消化していこうと思ってね、
うん、
いや本当でもね、
うん、
そのまあ、2018年前半、
うん、
結構いろいろあったじゃないですか。あ、まあ、2017年後半もいろいろありましたけど、
うん、
あのパワハラモラハラ問題がね、
うん、
あ、そうか、2018年やってからセクハラが結構あれだけど、
うん、
まあ、いろいろあったじゃないですか。
そうですね。
でもう今思えばね、うん、まあ、訴えたら潰せたなって思えるぐらいの出来事でしたよ。
大きく出たね。
あ、うん、で僕もあのちょいちょいね、
うん、
ちょいちょいあの自分のこう吐き出し口としても、あの誰にも見せない相当なノートが一冊、
相当なノート
一冊ありまして、
うん、
でそこに日付と場所でこんなことがあったっていうのは記録してるから、あれ出したら、あ、結構ちゃんとやれたなっていうぐらい、
うん、
そう、ある日から急にね、
うん、
ある日から急に、
うん、
その女上司が爆発して来たから
お、
辞めるに至ったんですけどね。辞めてよかったなと思って、辞めてよかったです。
うん、そうです、ね、
もう、あのまま続けてたらもうどうなってたか分かんない。
うん、
今の今もあの会社にいたらもう、もう、ああああね、終わった終わったことは よしとしよ、うん、
流して流して、うん、
そうそう、最終的に辞めてよかったねとか、
うん、
そういうライトな感じで終わればいいんです。
うん、
うんうん、なんか平井さんもありますか、サンプル。
そうですな、うん、じゃあ読みますか。
読みましょう、一句、うん、読みましょう。
それでは一句。友達とご飯食べつつ大爆笑、むせて米粒鼻の奥入る、むせて米粒鼻の奥入る。
その事件は分かったけど、
うん、
それで何をやめるの。
あのちょっとね、ちょうどね、あの昼食時にね、
うん、
まあ、友達と飯を食ってて、
うん、
でちょうどチャーハンを食べてたのね、
うん、
で なんか話題はちょっと忘れたんだけど、なんかもう、あ、だよねみたいな感じでもうって笑った瞬間、ちょうどこう口の中にチャーハンもりもり入ってて、
うん、
むせて、
うん
ってなった時に、鼻の奥にチャーハンの細かい、まあ、米だったり、あの具だったりがもう入っちゃって、
まあ、よくあるよね、
うん、あるよね。それがね、もう鼻の奥と喉の奥を行ったり来たりするっていうのをやっちゃって、
あ、まあ、ね、なかなか取れないやつあるよね、
うん、うんうんうんうん、みたいな感じになったのをやめよ。
どれだよ
そう、ご飯中にね、食べちゃんと口の中に入ってる食べ物は飲み込んでから話そうって思って、う
ん、飲み込んでから笑って、
うん、そうね、
いや素晴らしいね、鼻の奥にチャーハン詰まらせるぐらいの爆笑を取ったその人はすごいね、
う
ん、
そうね、
いいと思います、
うん、
じゃあもうどうしようかな、もう一個ぐらいサンプルやろうかな、
おう、
どっちにしようかな、もっとどうでもいいんだよのサンプルとして、
うん、
じゃあこっちをお送りしておきますね、
はいはい、
それでは読みます。楽しくて 深夜アニメも大好きで、朝起きられないアラサーの僕、朝起きられないアラサーの僕。
え、どういうこと？
そのままですよ。
そのまま？
もうね、大体ね、うん、あ、つうか、何年か前の僕の生活だったら、うん、その朝起きなかったから、特に。だから、なんか、3時ぐらい寝るみたいな感じでよかったんだけど、うんうんうん、まあ、これからのことも考えながら、うん、まあ、今その自営業みたいな感じでやると、うん、ちゃんと自分でうまく時間の管理しておかないと、なんかさ、まあ、単純に言ったら取引先と時間帯が合わなければ仕事がずれ込むから、うん、だから、まあ、自分の生活もなんとかしなきゃなと思って、うん、で僕は朝、まあ、大体朝ちゃんと起きようって決めて、うん、で、2時台とかの深夜アニメは切った、全部。
お、
もう全部切った。そうだね。うん、そう、もう1時半からでもダメだね。僕は基本的に1時ぐらいに消灯、2時までにはもう寝てる感じにしてるわけ、うん、だからもうしょうがないよ。じゃないと朝起きられなくて、朝起きたらなんか仕事の連絡してて、ああすいませんみたいな、ああすいませんみたいになっちゃうわけだから、うん、それちゃんとやっとかなきゃいけないなと思ってね、うんうんうん、結構改善、あ、というか、あのね、僕はもうだから大体そのやめようって思った時に結構やめちゃうので、うん、やめた話だ、もっとね、そう、やめますっていう宣言でもいいし、うん、もうやめた、やめたおやめぶりです
、まあ、コーナータイトル通りにね、
やめたおやめぶり、うん、もうやめたっていう話でもいい。僕はもうやめたんです、それは、うん、その例の会社もやめたし、うん、3年前2年前にやめたし、そう、もう新アニメ見てて、うん、明日何もないからいいんだって思って、うん、で朝起きないみたいな生活ももうやめたんです、うんうん、であとはね、今その Hulu とか、うん、Hulu とかあ、めんどくせえ、 Hulu とか、うん、そのこういろいろな配信サイトでね、見逃し配信とかもやってくれてるので、うん、まあ、そういうので見れるものを見とこうって思って、
そうね、
もう生活は改善していくべきですから、うん、っていう感じで、うん、もういいんです、厳密に五七五七七じゃなくても、うん、ぽく一回まとめようっていう、うん、やめようと思っていることを五七五七七にしたり、うん、これやめたんですっていうことを五七五七七にしてみたり、うん、なんかそういう感じでやめますらおぶり、ないしはやめたおやめぶり、うん、な感じで
ますらおさん、ためやおさんね、
投稿があればやっていきたいと思います、うんうん、以上、やめますらおぶりのコーナーでした。
はい。
そんで今回は、あ、なんか久々のこちらのコーナーです。一周回ってワンダフル。
昭和生まれ平成育ちの僕たちが見てきた、感じてきた様々なもの、時代とともに古くなっていくのは当然のことですが、ふと何年も何十年もしてから一周回って良いと思った映画やアニメ、ドラマ、曲の歌詞や有名人やアイテムなどなどを紹介するコーナーです。
なんで、あ、それは昭和っぽいアナウンスメントを心がけたな。
そうそうそう、
家庭家庭一周回った、なんかあった？
そうね、一周回った。カスヤは？
僕は、あ、僕の中で勝手に一周したのは、うん、今すげえ吉高由里子がいい。
おーウェイ、
古いハイボール、ハイボールの古い。でもそうそう、吉高由里子の、うん、表情の動かし方、使い方が一周回って良くなったなって思って、前はちょっとあんまりハマってなかったんだけどね、まあ、そういうのがありますけどね。おうお
う、そうな。じゃあ僕はね、最近、あ、そう、またね、ちょっとリーディングきっかけでね、うん、ディズニー映画の不思議の国のアリスを見たんですよ。
あ、
うん、あ、なんかね、まあ、小さい頃はね、こうただ、まあ、怖いっていうイメージしかなかったんだけど、
なんか気持ち悪かったよね。
うん、もう一回見たらね、やっぱり狂ってるなって思った。本当に、いや、これトラウマですよ、子供にとっちゃ。もうもうね、こ、いや、よく親見せたなみたいな。
まあまあまあ
まあ、うん、まあまあ世のディズニーの映画だからって言ってね、
うん、
まあ見せときゃ安心だろうって思ってたのかもしれないしねいやでも本当にこれいや怖いんだって、あの堂々鳥のあの追いかけっこ、かけっこのところ、
うん、
あそこの影がもう怖い怖いもう、うん、周りは狂ってるし、
うん、
本当にもうこの世界でどうしたらいいの私みたいな、うん、アリスのね、
うん、
もう心情になると、もう
アリスの心情になっちゃ
ってなっちゃうね
すぐね主人公の心情になっちゃうからね、
そうそうそうそう、いやー怖いね、
怖い怖い、
うん、
まあよくありますよ、うん、割と怖い映画、ね、
だから逆に大人になってから見てみると、あれこれ思ってたより大丈夫っていう作品もあるよね、
うん、
なんかそのシャイニングっていう映画があるんだけど、
うんうん、
それ結構そのあのドアをあのナタじゃないや、あのあれでねハンマー、うん、ハンマーじゃないや、
うん、
あの斧か、うん、斧でガンガンガンやってバリバリって言ってこうギョロっておっさんが覗き込むシーンがよくフィーチャーされるんだけど、
うん、
あれ、まあ、実際、まあ、怖いんだけど、うん、その屋敷の雰囲気だったりとか、なんか冬で閉じ込められそこでなんか一冬過ごさなきゃいけないっていうシチュエーションだったりとか、すごいなんかゾクゾクするんだけど、いやーやっぱね面白いって思って見てられる、
あ、
うん、作品としてね、
そうね、その昔の映像とかで言うと、
うん、
やっぱねその、まあ、自分が子供から大人になったっていうのもあるし、
うん、
その時間だけやっぱ時代が動いたっていうのはあるね、
うんうん、
そうやっぱねその映画監督が大体そのスタート段階でホラーを一本撮らせてもらってからの始まりみたいに結構言われるけど、うん、やっぱねその人の恐怖とかを煽る映像っていうのはその時持ちうる技術を結構駆使して作るわけ、うん、だから、
うんうん、見ててその小さい頃はあ怖いっていう思いが先行してたけど、
うん、
今見返してみるとあこのシーンのここが技術凝ってるなとか、あのちゃんとなんか音楽こだわってるなとか、
そうそうそう、そう
効果を改めて分かって見ることができるってすごい面白い
っていう自分の成長もあり、うん、で時代もやり方っていうのがどんどん変わったり増えたりするので、
うん、
やっぱ昔の演出はその当時はすげえ怖かったけど、今はあ古いなこの演出とか、
うん、
間とかそのカメラワークとかも全部使い方が変わっているので、うん、そういう意味ではね、あのそんなもんですよ、やっぱ最新作が一番いろいろできるものであったりはするわけですよ、
うん、
だからね、まあそのうん、ディズニーだけじゃなく、まあ、昔のアニメってなんかどっか気持ち悪かったりすること結構あるけど、
うん、
それも多分その時その絵が受けていたりとか空気感を出す意味があってやってて、
うん、
それが今となっては、まあ、古いなとか、
うん、
今の時代のには合ってないよなっていうのは当然のことだなって思うね、
うん
うん、だよくありますよそういうことは、
うん、
まあ、でも一周回っていいのはいいね、
うん、
僕はもうね僕が物心つく前に多分公開されたあの里見八犬伝っていう映画ね、
あああの真田広之角川映画の方か、あれ
真田広之、うん、深作欣
二、うん、薬
師丸ひろこ、
うん、
そう、あのあれとかがもうちっちゃい頃に見て、
うん、
で、まあ、ちっちゃい頃は冒険活劇としてね、うん、おーっつってドラゴンボールみてえのがあるなーっつっておーっってなってて、
うん、
でそれをしばらくとそれこそ深作欣二という存在を認識してからまた見たりして、
うんうんうん、
わーこりゃすげえなーって、それこそ本当その当時のまあ、シナリオの書き方としても分析したし、映像の作り方としても見たし、
うんうんうん、
やっぱこの時代でこれを作ったのもすごいし、うん、これに関しては今もなんかこう振る、なんていうんだろう、錆びずにちゃんと今の映画界にも残ってるなとかっていうのを見たりするからね、
うん、
やっぱねそのそうそう だからやっぱね、大事なのは自分の中で一周回ったかどうかっていうのは結構あるんですよ、
うん、
なんかそれはそう、そのゾーンのシークレットベース聞いたっていう話ですよ、みんな。
あ
ーゾーンの方のシークレットベースはっていうさ、うん、そういう話、何の話まあ一周回ってそういうことはよくありますよ、
ね、10年後の夏ね、
うんうん、ありますあります、
うん、あ、そうで、不思議の国のアリスと言いますと、
あ、まあ、知ってるよ、
そうちょっとまたリーディングライブでやります。
あ、
4ステージプロデュースリーディングライブ不思議の国のアリス、
もうすっかりおなじみ4ステージさんですね。
そうですね、6月の14日から17日まで、不思議の国のアリス、今回も、不思議の国のアリスと、あと対になっている鏡の国のアリスっていう作品も、あの連続公演でやるんですけど、僕はあの不思議の国のアリスの方にゲスト出演しております。
あ、もうついに来ましたよ、ゲスト、ゲスト扱いですよ。
そうですね、
だからもう300人ぐらい呼ばないとね
パンパンや、
あ、もう
パンパンや、でもも
う平井さんのお客さんで予約が埋まっちゃって、もう席が作れません、
会場がもう、
または抽選になりますみたいな。
おう、で、まあ、平井はね、あの6月17日の16時の回と19時の回のみに出演しておりますので、
ゲストさんだからね。
そうですね、なので、ぜひぜひ見に来てくださいな、
うん、
で今回その男性チームと女性チームっていう風に男性女性分かれてやりますんで、僕は男性チームにゲスト出演するんですけど、まあ、あの女役も女性役も男が演じたりするので、もしかしたら今回も女性役やるのかなっていう、ちょっとまだキャスティングが分かりませんけど、
うん、
お楽しみにということですね。
確かにね、僕はあのその男性チーム女性チームとかのやり方割とあの反対してて、なんで全然僕あの男性チーム見ても面白くないじゃんって昔は思ってたんだけど、でも僕は女性チームを見たいっていう気持ちはわかるから、あ、やっぱ女性からしたら男性チームを見るのはいいんだろうなって思って僕は行くんだったら女性チームに行きたいと思います。
面白いから、
はい、うん、まだ先の話ですけどね、とりあえず頑張ってください。
はいよ。
さて今回の三色丼もそろそろエンディングの時間です。番組では皆さんからのコーナー投稿をはじめ、ご意見ご感想質問や疑問などなど随時お待ちしていますね。もう投稿来なかったらやらないコーナーがいくつかありますので、
やめますラオブリ
ぜひ皆さんも思いついたらコーナーへの投稿もよろしくお願いします。
お願いします。
投稿はメール投稿フォームからお気軽にどうぞ。プロジェクトワンサイズのウェブサイトは www.onesize.info です。次回の配信は5月21日月曜日です。以上、今回のお相手も、
やめたくてもやめられないのはやっぱり甘いもの、あんこものを食べにいろんなお店に行くことですね。あんこ大好き声優平井雅之と、
やめろと言われ続けてるけどやめる気がないのはお酒とタバコ、イエー、アルビノエンターテイナー笠谷浩二でした。それでは皆さんまた次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、さようなら、
バイバイ。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。